お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリア・シドニーでもマスクのある生活が日常になりつつあります。今夜のインタビューは、手作りのマスクを必要な人に寄付するというウィッシュウェルマスクプロジェクトを始めたホジュキンソン京子さんにお話を聞きます。このプロジェクトは全国的なロックダウンが始まる前の3月半ばから始まり、シドニーでのロックダウンが終わる5月半ばまでにマスク1000枚を制作しました。ホジュキンソンさんの本業は着付け講師ですが、その傍ら、最近の数週間で再びマスクへの需要ができたことで、1週間に100枚までと決めて活動を続けているそうです。まずはマスク作りを始めたきっかけについて聞きました。どういうきっかけで始められたんでしょうか？
最初はですね、きっかけっていうほどのものでもなかったんですけれども、
はい、
3月頃にコロナウイルスがすごく拡大しましたよね。それで感染者が増え始めて、シドニーで外出規制が始まったじゃないですか。
はい、
それで自宅にいる時間が長くなったんですよね。で、仕事もリモートワークで、オンラインでの勤務になりましたし、授業もそういうふうなことになったので、もうとにかく自宅にいる時間が長くて、で、ね、部屋の掃除をしたりそんなことしてたけど、時間が余っちゃうわけですよ。で、その頃はちょうどトイレットペーパーとかね、消毒液も買えない時期で、はい、でマスクも買えなかったんですよね。
そうでしたね。
で、時間もあったのでミシンを出してきてね、ちょっと自分でマスクでも作ってみようかなっていうのも安易な気持ちで始めたんですけどね、マスク作り始めたら、マスクって結構奥深くて、
はい、
着心地とかのフィット感、
で、
顔に触れる生地の感触とかね、ゴムの硬さとか柔らかさとか、いろいろ吟味しているうちに凝ってしまって、
はい、
自分で試作品をね、あの時には多分7種類ぐらい作ったんですよ。
7種類、すごいですね。
7種類ぐらい作って、あ、これが一番ちょっとはめやすいかなっていうのが、そのマスクの型紙で50枚ぐらい最初を作って、で、お友達にメッセージを送ったら、誰か欲しい人いないって言ったら、みんな手を挙げてくださって、欲しい欲しいって言って、で、皆さんに配って、あ、よかったって。で、そのうちにそのお友達の一人がね、どっかのサイト のコピーを送ってくださって、サージカルマスクの型紙を自宅でとにかく縫える人は、こういったマスクを作って寄付しようっていう活動があったんですよ。
はい、
じゃあ始めようと思って、
それ
で自分で勝手にそのウィッシュウェルマスクプロジェクトを立ち上げました。一人で自宅のダイニングテーブルを占領して、もうちょうどロックダウンでしたので、誰もうちに来れないし、ね、手伝ってもらうことってできないじゃないですか。だからもう生地を広げて、自分一人でこう裁断して、縫製して、アイロンかけして、梱包して、それで配達しようかって、一人で勝手に決めて始めたのがね、それがプロジェクトの始めるきっかけでしたね。
最初一人で立ち上げたということですけれども、そこにこうどなたか加わってグループになったり、
もうね、はい、私って本当にね、恵まれてるんですよ。もうね、周りのお友達が素晴らしい。とにかくなぜかっていうと、私がこれ始めましたって皆さんに報告したら、もう周りのお友達が皆さんね、寄付してくださるんですよ。マスクに使えないかしらって言ってね、生地を寄付してくださったり、わざわざ買いに行って生地を買いに行かれて、それを玄関にドロップオフしとくから、これ使ってって持ってきてくださったりとか、もう一人ミシンが使える友達がいるんですけれども、彼女も皆さん家にいるわけですから、私もマスク縫うから、この縫ったらこのマスク寄付してって言ってくださったりとか、もう本当に感謝。私一人では本当にね、これはできなかったぐらいね、皆さんには感謝してます。私なんて縫い物だってそんなに上手じゃないし、全く素人だし、マスク屋さんでもないし、 最初はね、ちょっとテストウォーターじゃないですけど、近くの警察署とかね、郵便局か、カフェとかレストランに、その作ったマスクをね、寄付しに持ってったんですよ。で、まあ、したい人は、つけたい人はつければいいし、つけたくない人はつけなくていいやっていう、簡単な軽い気持ちで持ってったら、皆さん結構ものすごく喜んでくださって、で、もうこれはいいって言って、その寄付したカフェとかレストランのオーナーがね、その話を聞きつけて、そこにお客さんが来るので、そのお客さんたちにね、売ってみてはどうかって言ってくださったんですよ。で、私もそれで利益を上げるつもりはなくて、たまたまその頃ちょうど200ドルぐらい自腹で生地とか買ってたので、もしここでね、安い金額でマスクを売っていただけたら、そのお金がそのまま生地代になるので、助かっちゃうなと思って、で、1枚5ドルで、そのカフェのオーナーや、レストランのオーナーたちがね、皆さん売ってくださったんですよ。で、そのお金を持って、もう私は直接生地屋さんに行って生地を買うっていう繰り返しだったので、そういったね、お友達の協力とか、皆さんの協力があったから、多分長く続けられたんだと思います。それがなかったら私一人でね、ちまちまと一枚一枚縫ってても、立ち開かないじゃないですか。だから本当にね、ありがたかったですよ。もう感謝しかないです。
今もう9月が迫ってるという感じで半年経つような感じですけれども、まだ活動はずっと続いているんでしょうか。
3月の半ばぐらいから2ヶ月ちょっとぐらいでしたかね、作って、その頃ちょうど1000枚、もう1000枚を目標にしてましたので、
はい、
もう1000枚は作ろうって、1000枚作っていろんなところに持っていこうっていうのがあったので、ちょうど1000枚 ができたのが5月の中旬ぐらいだったですかね。で、その頃はロックダウンも解除されましたし、
そうでしたね、
皆さんね、外出するようになったので、マスクも、もうしなくていいやっていう風なね、感じでしたから、その頃、活動は休止したんですよ。もうこれで皆さん、ちょっと落ち着いてよかったなっていう感じで。で、ですが、最近、またシドニーで感染者の方が出るようになってね、はい、ここ数週間、増えてきましたよね。
そうですね。ちょっと雰囲気が変わってきましたね。
ねえ、本当に心配ですよね。
うん、
でもどこからか私の連絡先をどこからか、聞きつけてですね、全く知らない人からもうメッセージがたくさん来るんですよ。それでマスクまだあるって、マスク分けてもらえないかしらって、全然知らない人の名前からメッセージが来たりしてですね、ここ数週間またね、また数百枚のマスク作りましたよ。
そうなんですね。
もう本当にね、いろんなグループがあって、なんかどこかの知らないところのゴルフクラブのメンバーの人たちはみんな私のマスクを使ってるらしくて、そういうところから来たりとか、コミュニティスクールの方から学校の生徒さんたちに使いたいから何枚作ってとかね、そういう方が連絡来るんですけれども、なんかね、ものすごくね、私がこのマスクなんて全くの素人でわけもわからないうちに始めたこのプロジェクトのおかげでね、ものすごくこう人間関係の輪が広がりまして、その病院だけじゃなくて、介護施設とか老人ホームにも伺ったんですよね。あとスーパーとか食料配送業務の方とかいらっしゃるじゃないですか。
はい、
でそういう方たちにもマスクを寄付しに持ってったんですよ。そしたらもうね、皆さんね、マスクを抱きしめて喜ばれるんですよ。もうね、本当に私の方が元気をもらったというか、励ましをもらったというか、こんなマスクだけでこれほど喜んでいただいて、本当にもう申し訳ないぐらいなので、そのマスクがケアンズやメルボルンなんかにもね、行きましたし、もう本当にいろいろなところに寄付できたのは、やっぱりこういった皆さんの協力もあったし、その1枚ね、こう5ドルでマスクを買ってくれた一般の方が、1枚5ドルで買っていただくとマスクが2枚できるんですね、はい、私の計算だと、
はい、
でそうすると1枚は買った本人が、ね、マスクをつけるんですけれども、その半分は私が生地代として作れるんですよ。なのでそういったなんていうのかな、こう輪がどんどんどんどん広がっていく、買っている人、ね、お金を払って5ドル払ってくださる人も こういったプロジェクトに参加していると私は思っているのでね、
うん、
そういう心配りもありがたかったですよね。
うーん、
もっと安い生地を使えばもっと安くできるんだろうけど、私ね、生地を選ぶのがすごく楽しくて、高い生地が好きなんですよもうダメですよね、もっと安い生地だったらたくさん作れると思うんですけど、やっぱ生地をね見るのがすごく楽しくて、それで自分が気に入った生地を使ってまた作る時間っていうのはすっごくワクワクするし、自分のモチベーションがすっごく上がるんで、一石二鳥なんですよ。バーッと裁断をするときには何百枚も切って、一日は全部裁断の日、一日は全部縫製の日、一日はアイロンの日、一日はこう一つ一つのマスクにこうちゃんとセロファンを買って梱包するわけですけど、マスク一つ一つにウィッシュウェルマスクのメッセージをつけるんですよね。で、皆さんが健康で安全で安心して、少しでも心安らぐ生活ができますようにって言って、メッセージを入れて、それでその梱包したマスクを毎週火曜日は配達の日と決めて
すごくオーガナイズされてますね
自分で車を運転して配達、だからもう一人でなんか1から10までやって、でなんかそこでまた皆さんに励まされて、あ、じゃあ今週1週間も頑張ってマスク作っちゃおうかなって
マスクを作り始めると、こう街を歩く人の他の方がつけてるマスクを画面に行ってしまうって話も聞いたんですけれども、これはどういうふうになってんだろうとか、ああいう記事もあるのかとか、そういうことってありますか、京子さんも。
ありますよ、ありますっていうか、私の作ったマスクをつけられてる人が目につきます私あれ作ったとか、これ私なんかカフェに座ってるなんかおばちゃんがつけてるマスク、あれ私のマスクだしとかって思うときはありますね。
ホジュキンソン京子さんでした。マスク作りを始めた3月半ばから1000枚の目標を達成し、シドニーのロックダウンが終わる5月半ばまで、ホジュキンソンさんのご家族はマスク作りに占領されていたダイニングテーブルを2ヶ月間使えなかったそうです。それでもご家族は温かく活動を応援してくれたそうです。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。